なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。ということで、今週もスタートしました。5月もですね、17日ということで、だんだんですね、朝と夜の、気温差とかもね少なくなってきて、日中もね暑い時間帯がね割と多くなってきてるんじゃないかなと、そんな風に感じております。皆様いかがお過ごしでしょうか。体調とかも崩してないですか。もうね5月もね中旬ということに私もねかなりびっくりしておりまして、だって来月に入ったらもう2023年がスタートしてから半年ね、半年が経つってことじゃないですか。早すぎませんか皆さんね。だからこそね一日一日を大事にしていきたいなと、そんな風に思う今日このことでございます。今日もですね皆さんと共に30分間楽しくお届けをしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもねリラックスしながらゆっくりとラジオをね楽しんでいただけたらと思います。では最近行われたライブの感想メールいただいておりますのでご紹介をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ではまずは岐阜県の感激さんからでございます。ありがとうございます。5月の7日日曜日は名古屋南大津歩行者天国街角ライブと街角パートナーズライブの2本立てでライブを開催予定でしたが、名古屋南大津歩行者天国街角ライブは雨天により中止になりました。ただし街角パートナーズライブの方はテントを張って雨をしのげるようにしていただき、ライブ開催をしてくれました。運営の方には本当に感謝です。そしてシータンの出番が近づくにつれて雨足が激しくなってきました。シータンは雨を吹き飛ばすかと吹き飛ばすかのように気合が入って目がメラメラと燃えてミュージシャンのオーラが出ていましたね。今日は何か違うぞと感じながらシータンの出番を待っていました。まずはお客さんを盛り上げるための燃える MC でテンションを上げてくれました。そして1曲目はゴール、最高の歌の入り方でよかった。2曲目はまあいっか、3曲目はゼロ、4曲目は、最後、スマイル私らしくいるためにを歌ってくれました。曲順や曲調のバランスが取れたセトリで、気持ちよく聞けました。何よりシータンの楽しそうな笑顔で歌ってくれていたからさらに気持ちよく聞けました。最後のスマイルを聞いている時は雨が降っていることを忘れながらみんなで盛り上がっていました。そして現役女子プロレスラーの倉垣翼さんも応援に駆けつけてくれ、シータンを盛り上げてくれてましたね。本当に雨が降っていることを忘れてシータンのファンみんなで楽しめたライブでした。ということでね、いただいております。ありがとうございます。そう、この日はですね野外のイベントだったんですけれども、本来ですね5月っていうのは名古屋で栄南音楽祭っていうね、街中に音楽があふれるそんなイベントがコロナ禍になる前には毎年開催されてたんですけれども、コロナ禍になってからやっぱりね大人数がやっぱり音楽好きなねお客様とかもたくさん集まりますし、それがねちょっとあんまりよろしくないということでずっと中止が続いておりまして、今年今ねだいぶコロナに対するねまあ考え方というかね変わってきたりとかでできるんじゃないかって思われる方もすごく多かったと思うんですが、やっぱりね大きなイベントをやるっていうのはもう念入りにねミーティングを重ねに重ねてやっていくものなので、もうねコロナが明けたからよしやろうっていうわけにはいかないんですよね。 もう昨年の12月ぐらいからもう準備が始まるということで、その段階ではまだコロナがね結構ピークに、流行していた時期だったので、ちょっとね難しいなということで、今回もね残念ながら開催を見送るという結果になってしまったんです。ところがですね、主催の皆さんがただ中心数だけではなく、この南大津通り歩行者天国という形で、境南音楽祭復活に向けて、やっていこうじゃないかということで今回のねイベントがあったんですが、雨でね残念ながら中止、本当に残念でした。本来であればね2ステージ予定されてたんですけれども、観劇ちゃんが言ってくれたように一つは中止、ただもう一つがですね、これがね私ね主催の方からお話を後から伺ったんですが、この歩行者天国中止になってしまった方の主催の方からね、本来は機材を借りる予定だったんですって。ただし中止になってしまったがゆえに機材を借りることができなくなってしまったと。そしたら普通だったら中心数じゃないですか。でも会場であるナディアパーク、こちらは、ナディアパーク北東というねいろんなイベントが行われている場所なんですけれども、こちらは場所は提供しますよと、雨でもね場所はありますよと、なのに機材がないことが理由に中止っていうわけにはねしたくないということで、テントを立てての開催になったんですよ。自前のね機材を代表のね斉藤さんがね持ってきてくださって、それで雨の中ねスタッフのみんなカッパを着てね設営から準備から、だからねこうやって歌わせていただくことができたわけですよね。もうねその思いにすごく感動して、いややっぱりねこうやって雨の中でもイベントをやるっていうのはイレギュラーなね動きも発生しますし、すごい大変なこともねたくさんあると思うんですよ。機材もね雨に濡れてしまったら壊れちゃうしね。だけどそんなね覚悟を持って準備をしてくださったスタッフの皆さんには本当に感謝しかないなと、そしてなおかつね足を運んで一緒に盛り上げてくださったお客様ね、傘を差しながらにもかかわらずね、もう皆さんがね手拍子をねこうしてくれようとしたりとか、まあ、実際してくれてたんですよ。これねめちゃくちゃ感動しましたね。雨でもねやっぱり何でもかんでも中止するんじゃなくって、どういう風にやったらいいのかとか、私もだからねもうテンション上げ上げでね雨を吹き飛ばすかのような勢いで、皆さんにねどうしたら楽しんでもらえるのかっていうことで、演奏だけではなく MC にもね力を入れながらのライブとなりましたね。最後のスマイルとかね、みんな雨をぶっ飛ばす勢いでいくぞって言ってね、私が歌ったところで雨が止むわけではないけどって言ってね、すごく楽しかったです。観劇ちゃんもね2ステージかな、もともとは予定をしてくださってたと思うんですけれども、阿部静香がねますます本領を発揮することができる野外のイベントをね一緒に楽しんでいただけたことすごく嬉しいです。ありがとうございます。そしてもう一方、岐阜県のこばちゃんからです。5月の7日街角パートナーズライブの応援に行きました。雨で到着がギリギリになってしまいましたが、なんとか間に合いました。開催場所のナディアパーク北東はインディーズアーティストを見るきっかけになった場所だったので感慨深かったです。なのでゼロを聴けたのは嬉しかったです。最後の曲は歌う曲を迷っていたみたいですが、大好きな曲スマイル、私らしくいるためにを歌ってくれました。手拍子を傘を差しながらできたのはレアだったので思い出に残りましたと。いやー嬉しいね。というかコマちゃんの原点なんだここね。えコマちゃんもね雨の中ね足を運んでくれて一生懸命こう盛り上げてくれてる様子がですねステージから見えてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。そしてですねコマちゃんは翌日のライブにも足を運んでくれました。5月の8日はスペードボックスに応援に行きました。この日はトップの出演順だったので仕事が終わってから急いで向かいました。前日が雨だったということもあり虹のようにから盛り上がって始まりました。新曲の一か八かの大勝負も生では初めて聴けて嬉しかったです。早口でテンポも速くてとても楽しい曲ですね。倉垣翼さんも応援に来ていたこともあり行くぞファイヤーも歌ってくれました。ファイヤーの部分でファイヤーポーズもできて楽しめました。前回生ライブを見れたのは2月だったのでとても久しぶりの2日間を楽しめて最高でしたとね。えそんなね嬉しいねあの感想をくれてるコバちゃんが最高です。2日間私もねコバちゃんに会うことができて嬉しかったよね。え生ライブを最後に見たのは2月ということで3ヶ月ぶり ね、約2ヶ月半ぐらいかな。やっぱね、コバちゃんがねライブ会場にいてくれるとね、手拍子とかもねすごく上手だし、リズム感とかもあるしね。だから周りのお客様がねコバちゃんを見て手拍子を参考にしたりされてる方もいるみたいですよね。え、嬉しいね、本当にありがとうございます。また一緒にね各地でのライブ楽しんでいきましょう。ということで、ここでね、せっかくだからねゼロをかけたいなと思います。始まりがあって結ぶ手があって今に続いていくこの道ということで、コバちゃんにとってのね原点であるナディアパーク北東で私もライブをすることができて、すごく嬉しく思いました。では、ゼロという曲をお聴きください。
溢れる涙ぐっとこらげた。飛行機の窓に映る過去の自分、舌を向けば曇り空、顔を上げて行こう。始まりがあって結ぶ手が上がって続いてゆく、この道に歩き続けてもない私の 静香のジンギース乾杯。
阿部静香でゼロお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしておりまして、今週のテーマはですね、ハッとした出来事ということで、皆さんがですね日常生活の中でハッとすることきっとあると思うんですよ。そのことについてね触れていきたいなと思うんですけれども、私ねハッとすることばっかりなんですよね。えもうね1日に1回はね必ずと言っていいほどハッとするような出来事が多々あるんですけれども、もうね本当にあげたらキリがないぐらいなんですよ。で例えばなんですけれども、ラジオメールね皆さんからいただいてで読むじゃないですか。で先週のね放送で、あの放送後にですね、あの私が今行っているワンセブンライブの配信でねこう皆さんからツッコミをいただきまして、ラジオ聞いたよってね、漢字読み間違えてたねって言われて、で私ね間違えてることに気づかないんですよ。本当に皆さんからいただいたラジオメールを読んでいて、あこの漢字わかんないなと思うものは調べるんですよ、間違いのないように。なんですけど間違ってると思わないで読んじゃうことが結構あって、でそれがね先週の放送だったんですよ。なんだろうって思う方はぜひね、あのポッドキャスト遡ってもらえたらと思うんですけれども、見事にね漢字を読み間違えてしまったりとか、あとはそうね本当にいろいろあるんだよなね。私ねなんだろう、周りからすごい天然って言われたりとかするんですけど自覚がなくってね、無意識にねしてしまうミスとかすごい多くてね、人の名前間違えてしまったりとか、なんかねもしご迷惑をおかけしてる方がいらっしゃいましたらこの場を、お借りしてお詫び申し上げたいと思いますね。ということで、あげたらキリがないのでね、皆さんからの メッセージ早速読んでいきたいなと思います。ではでは、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。ハッとした出来事。2014年の初めての北海道ツーリングの時、5泊6日だったのですが、初日の宿だけ予約をし、あとは当日予約で大丈夫だろうと甘く考えていました。ところが北海道は大人気の観光地、3日目の宿はなかなか取れず23時になりました。このまま夜走りも考えましたが、なんとかシムカップで、素泊まりで泊めてもらえることができました。ハッとした思いよりも少しゾッとしました。昨年の2回目の北海道ツーリングは綿密に予定を立てて思いっきり楽しめました。計画はすごく大切と感じましたと。あー、これはね、あるね。あのね、女子プロレスラーの倉垣翼さんと今シーツバコラボとしてもね、いろいろやらせていただいてるんですが、シーツバは実はね、性格が真逆で、私は念入りにね、計画を立てるタイプなんですよ。だから当日になって宿が決まってないっていうのはもうね、考えられないね。もうね、きっちり予定を立ててその通りにね、進めていきたいタイプなんですけど、翼さんはね、まさに今を生きようの方なんで、本当にね、宿が決まってなかったとしても当日なんとかなんだろうみたいな感じで、その時の感情に合わせてね、自由に動かれる方なんですよ。だから、あ、人生ってそれでいいんだってすごいなんかね、いい意味で思わせてくれたというかね。あの、きっちりしすぎるのも、まあきっちりしすぎないのもね、良くないのかもしれないんですけど、すごいね、旅とかでもね、なんか、あ、いいんだこれでって思うことがね、結構あるんですよね。なんとかなるじゃん、もう車中泊でもいいじゃんみたいな。たださ、バイクだからね、山丸さんは、そういうわけにはいかないですもんね。今ね、もう本当に最悪の最悪、ネットカフェとかも充実してますし、まあ、私はよく快活クラブっていうところを使うんですけど、とか今はね、割とね、こう以前に比べてね、だいぶ良くはなってきてるのかもしれないけど、2014年、ねえ、確かにドキッとしますね、これはね。でもなんとかなってよかったです。一つのまたこれも経験ですよね、山丸さんね。本当に無事でよかったです。ありがとうございます。そして、釧路のロマンちゃんからでございます。ありがとうございます。ハッとした出来事はやっぱり遅刻やうっかり忘れた時です。シータのラジオ番組やワンセブンライブの始まり時刻に遅刻した時はハッとしますね。ラジオメッセージを送るつもりだったのに期限を忘れてしまった時もハッとしますね。このラジオ番組をお聞きのリスナーさんの中にも、シータンのワンセブンライブをお楽しみになさっていらっしゃる方たちがたくさんいらっしゃるでしょうね。シータンがカメラに近寄り、シータンのお顔がアップになる時があります。そんな時にはハッとなさるファンの方たちはきっとたくさんいらっしゃるような気がします。こんな時に、あ、こんな風にときめきのハッとすることがたくさんあると嬉しいですよね。皆様にとってシータンのライブなので、皆様のハートがハッとときめく瞬間がたくさんありますようにということで、素敵ねえ、綺麗なね、ハッとはいいよね。あの方素敵っていう意味でのハッとするだったらいいけど、やっぱりね、ドキッとね、こう心臓がもう本当にドキドキするようなハッとするはあんまり経験したくないですよね。ちなみに私の顔がアップになる瞬間って大抵変顔ですけどね、いいんでしょうかそれで。ねえ、ロマンちゃんもね、いつもラジオメールもね、たくさん、送ってくださって、メールがね、来ない時ね、たまに心配になるもんね。あれ、ロマンちゃん忙しいのかなとか、ロマンちゃん今週ラジオメール来てないけど忘れちゃったかなとかね。でもこれだけは言っときます。もし期限にね、間に合わなかったとして、その期限後にメールを送ってくださったとしても、収録はね、もう終わっちゃってたとしても、間に合えばというかね、翌週なり翌々週なり、よほどのことがない限りは、いただいたメールは全て読みたいと私思ってるので、逆に言うと、メール募集がかかっていない時に質問とかね、先に送っていただいたりとかも全然大丈夫ですし、基本的にメールはね、チェックするようにしておりますので、あまりね、こう期限にとらわれすぎずにね、送っていただけたらなと思いますのでね。やっぱりメールしてくれるって嬉しいからね。ということで、ロマンちゃん今後ともよろしくお願いします。では最後に、釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。ハッとすること、それは寝坊です。もともと朝は強い方なので、大体は起きれることが多いのですが、1年に1度必ず寝坊してしまいます。先日、中標津町に仕事に行くのに、朝6時に起きて、余裕を持って、 8時半には到着しようと思っていたのですが、起きたのがなんと8時。お客様に正直にお話をして9時からの作業を10時からにしていただきました。今日は大丈夫だろうと油断をするときに寝坊をするようなので気をつけたいものです。あと今までで最大のハッとした瞬間は根室市に、空室清掃に行った時のこと。まずは掃除機をかけようと掃除機を探しましたが見当たりません。しっかりと忘れてきました。一番重要なものがないと来たら意味がない。仕方なく地元のホームセンターで6880円の一番安い掃除機を買ってなんとかしのぎました。当たり前のものがないと、ハッとしてしまうし、かといって釧路まで取りに行くと往復4時間かかってしまうので、地方に行くときには忘れ物のないように準備しますが、やはり何かしらの忘れ物がある今日この頃ですということで、いやーでもね、そこねなんとかね切り返したのがさすがプロだなって思いましたよ、ひろちゃんねえ。これね、寝坊遅刻についてはね、私も本当に苦手でね、なんだろう、あのね、寝坊はあんまりしないんですよ私。大抵起きれるんです。ただ私の場合はそっからが問題で、起きたい時間に起きるじゃないですか。なんだったら2回目覚ましかけるんですよ。なんだけど起きてからがね、なかなか体が動かなくって、布団の中でダラダラしちゃうのよ。それで結局あれ早起きした意味がないみたいな状態になってしまってね、乗りたい電車をよく逃してみたいな感じで、あの一人バトルっていう私のねオリジナル曲があるんですけどね、いつもねもう本当にギリギリでね駆け込み乗車をして、いつもギリギリにタイムカードを押してみたいな生活をよくしておりましたね。それじゃダメなの分かってるんだけど繰り返しちゃうんですよね。あとね、このね忘れ物について私思い出した。以前ね、名古屋でムーンストーンさんでね、私がお世話になってのお店で公開ラジオ収録をやるって決めて、お客様もみんな楽しみにしてたのに、機材は持ってってたのに、パソコンと機材をつなぐケーブルを置いてきてしまって、それでいざ準備を始めたらね、ないの。でも公開ラジオ収録やるよってみんなに言ってたし、それに向けてメールも集めてたし、どうしようって思った時に、お店の方がね、じゃあ私今からね家電屋さん行って買ってきてあげるよって言ってくださって、なんとかやることができたんですよ。だから第一ステージでラジオ収録をやって、第二ステージでライブだったのを逆にして、ライブをやって、お店の方が戻ってきてくださった時にラジオ収録を始めてみたいな感じでね、させていただいたことがありました。やっぱりね、こうハッとした時に自分でね何かこう取り戻すことができるんだったらいいけどね。例えばね、私もよくあるのが衣装をね忘れてしまったとか、靴忘れちゃったとか、それは自分で買いに行けばなんとかなるじゃないですか。でひろちゃんもね、あのお客様に理解していただいて1時間作業をね遅らせて、でも結果的にちゃんとできたじゃないですか。でもさ、私やっぱね、人にこう迷惑をかけてしまうときはやっぱりねハッとしちゃうよね。自分だけじゃなくって、今回ねお店の方に買って、いただかなきゃいけない状態になってしまったとか、もっと早くに気づけばよかったんですけどね。やっぱりねやることがたくさんあったりとかでね忘れちゃったりするんだよね。改めて私もね気を引き締めて一つ一つね確認しながら、いろいろやれたらいいなって思いましたね。ということで皆さんからハッとした出来事ね聞いたんですけれども、何かね大きな事故につながったりとか、怪我をしたりとか、そういうことがねなくてよかったなって思いました。ハッとしたけど、ちゃんと自分でね、皆様最後はね、あの山丸さん宿を取ることができたりとかね、ひろちゃんもね掃除機をなんとか買ってとかね、言えても消耗品だからね無駄にはなってないんじゃないかなって、そんな風に思いました。ということで、もうねこの曲しかないでしょう。先ほどもちらっとお伝えしましたが、阿部静香で一人バトル聞いてください。
朝は自分との戦いだ、目覚ましは気合のゴング、ただなかなか布団が話してくれない、気づけばもうこんな時間、身支度済ませてもうダッシュ、発車ギリギリで駆け込み乗車、はあ、またやってしまった。 涼しい顔を横目に一人息が上がっている。本当はもっと早く殺したい。一人になると少し反省、いつも後悔してるけど、また明日も繰り返しちゃうんだろう。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で人にバトルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。来週から北海道ツアーがスタートいたします。5月の25日の木曜日、札幌のすすきのにありますライブバーバノスさん、そして翌日5月の26日金曜日は釧路アコースティックカフェほうぼうさん、そして5月の27日釧路のチューニップ&花フェアということで、ここ3日間はですね、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの浅場由紀さんとともにですね回らせていただきます。そしてですね、27日、チューリップフェアが終わった後、私すぐに東京に戻りまして、翌日5月の28日の日曜日は東京の八王子の横山町公園というね公園で行われますアートムージョというねイベントに出させていただきます。こちらはですね、ワンセブンライブ配信で出会ったリスナーさんが私のことをね営業してくださって決まった大事なライブになります。ちょっとね気合を入れて野外なのでね、ここ野外 2days になりますね。5月27、28とね、雨が降らないことを皆様も一緒に願っていてほしいなと思います。ただですね、野外が実はまだまだ続くんですよ。6月に入ってからもですね、6月の4日日曜日、埼玉県の川口駅前にて行われる街角コンサートということで、こちらもフリーイベントになっております。ぜひですね、フリーイベント、雨が降らないことを願って皆様もね気軽に足を運んでいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。その他にもねお伝えしたいライブ情報たくさんあるんですけれども、また来週のね放送でゆっくりお伝えしていきたいなと思います。 SNS、 ブログ、そして、日々の配信などでもねライブ情報は常にお伝えしておりますので、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。 1, 2, 3, 4。 たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるため 魔法みたいだね。